日本酒の聖地から
酒の道。こんにちは、パーソナリティの平田勝です。この番組はお酒にまつわるゲストをお招きし、お酒の道を歩むストーリー、お酒のあれこれを深掘りしていく番組です。聞き酒師を目指す咲さんとともにお送りします。
咲です。今回もよろしくお願いいたします。最近の私の楽しみは日本酒イベントがないか探して、そのイベントで今まで飲んだことのないお酒たちと出会うことです。
今回も SSI の専務理事であります日置春之さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
はい、日置です。よろしくお願いします。
前回は日置さんの日本酒に興味を持ったきっかけや大変だったこと、やりがいについてお伺いしました。今週はお酒の楽しみ方や世界の日本酒の動向などについてお伺いしたいと思います。前回やりがいとお話しされてらっしゃった日本酒の魅力と注意点を伝えることについて、咲さんが前回からとても気になっているみたいなので、はい、特別にラジオでレクチャーしていただけないでしょうか。本当によろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、お酒の魅力と飲酒注意点ですね。
はい、
はい、じゃあちょっと長くなるかもわかりませんけど始めたいと思います。
ぜひぜひお願いします。
まずは日本酒という言葉から、世界で国名のつくお酒もう、これが非常にまず珍しいですよね。
確かに、
日本人が世界に誇れる立派な文化の一つで、そういった意味もあるんじゃないかなと思っております。昔から特に神様に関わる行事では日本酒というものは欠かせません。神棚ですとか結婚式、七輪祭、あと花見もそうですね。我々遠い遠い先祖から受け継がれた大事なものということが言えるんじゃないでしょうか。次にですね、日本酒作り製造という意味では非常に優れた技術、経験、杜氏さんの勘を含む部分ですよね。それが求められるお酒なんです。ここで詳しい作り方というのはね、説明できませんけども、日本酒清酒とも言いますよね、
はい、
清く澄んだお酒という意味です。このような無色透明の綺麗なお酒、やはり世界には存在しません。醸造酒という意味です、透明なお酒があったとすると、すべてそれは蒸留酒ですよね。また、
はい、
日本酒というものは、いわゆるゴミ、味の話ですよね、のうち塩味以外すべてを持ってるんです、実は。そういった意味で、飲む温度帯によってそのさまざまな味がいろんな顔を出してきます。逆の言い方をすると、さまざまな温度帯でいただけるということです。やはりこれも世界にある他のお酒と比べては非常に珍しいものじゃないかなと思ってます、もう一つ、麹を使うというそういった文化といいますかね、作り方、日本酒は食材ですとか料理が持つ悪い部分を打ち消す力があると聞いたことあると思いますが、
はい、
これまさに麹の力です、ということで、和食に限らずどんな国のどんな料理とも、マッチして、絶対に食材ですとかお料理と喧嘩をしない、そういった魅力もあるんじゃないかなと思います、また注意点というところで申し上げますと、日本酒もそうは言ってもお酒、アルコール飲料です。いわゆる治水飲料、酔う液体とも言えると思います。自身に合った飲み方、飲む量は必ず自身で把握すること、それは切に願うところであります。昔からよく言いますけども、お酒は飲んでも飲まれるな、ですね。またアルコールハラスメントですとか、スマドリ、そういった言葉というのが出てきて非常にいい流れではないかなと思うんですけども、まだまだ、危険なお酒の飲み方をしている方っていうのは見かけますので、ここは本当にね、非常に注意してお酒が悪者にならないことを切に願っております。
なるほど、お酒の魅力と注意点の方ですね、しかと心得ました。ありがとうございます。お酒の話をしていると飲みたくなってきちゃいますね。
この番組飲みながらやる、次回から持ってきてもらう。冷蔵庫入ってないから、なんか飲むし。
入ってないです。
でも今日置さんからお伺いした、私も居酒屋今年15年目になるんですけれども、本当だんだん酔っ払ってくると、例えば会社の上司の悪口とか、本当に喧嘩じゃないけどそういった激高してくるような方もいらっしゃるので、そういった方に僕も お話しするんですけれども、作り手さんはね、あの楽しくニコニコしてもらうためにお酒作るんだよって、はい、そうすると皆さんね、うん、ふっとね話題が変わるんだよね。そう、例えばプレミアつくようなお酒だとか、うん、っていうわけじゃなく、それが例えば廉価版で買えるような、うん、安価に買えるようなお酒だろうが、うん、製造してる人たちはもう楽しく時間を過ごしてもらうためにというところで、うん、僕もちょっと自分の店では心がけてるんですけれども、うん
う
ん、
確かに飲むなら楽しく飲みたいですよね。
本当にそう、うん、でちょっと次にお伺いしたいんですけれども、ネットニュースなので日本酒のブームが、まあ、アメリカや海外で起きてるなんて記事を見かけたりするんですけれども、最近も獺祭さんがニューヨークのちょっと郊外に蔵作ったりだとか、うんうん、世界の日本酒の動向ってなんか教えていただけたりだとか、あと SSI さんの資格で国際利き酒師等もあると思うんですけれども、海外の利き酒師さんの動向などもお伺いしたいんですけれども、いかがでしょう。
はい、今ね、平田さんの方から獺祭の、アメリカの工場の話ありましたけども、実はアメリカではですね、すでにもう30年ほど前からですかね、徐々に日本酒のブームといわれるね時代が始まっていました。で今は、アメリカもそうですけども、アジア、そのあたりの勢いというのが凄まじいものです。そのアジア、中国ですとか台湾、香港、韓国をはじめとする多くの国で盛り上がっている感じと同時に、国際利き酒師の方たちもたくさんたくさん活躍しております。今世界で国際利き酒師と言われている方が実は1万人を超えております。
そんなにいらっしゃるんですか。
そうです、はい。
私も日本酒学講師という FBO さんの資格を取らせていただいて、でその仲間で中国人の方がいて、うんうん、その方が香港で和酒フェスっていう、はい、日本でも和酒フェス開催して、それの香港バージョンの実行委員長になさって、うんうんうん、平田さんちょっと来ないいなんて言われて行って、ちょっとセミナーも壇上にさせていただいたり、コロナ前だから6、7年前になるんですけれども、うん、その時点で3週間ぐらいにわたり香港のデパートの一角でやってて、はい、あれですね、香港酒税がかからない、 25% 以下のお酒はかからなかったりだとか、関税が安かったりなかったりとか、はい、逆に関税があるところだとまた日本酒がより高く、うんうん、日本酒あれですよね、他のアルコール飲料に比べて製造原価高いんですよねって言っちゃうとあれなんですけど、
とてつもなく高いですよ。
ですよね。例えば100円ショップとかにワインが置かれてたりだとか、
うんうん、そ
のワインのカップ酒とか100いくらで買えますけど、日本酒そういうわけにいかないですもんね。
日本酒の原価は本当に平田さんのおっしゃる通り、世界のお酒の中でダントツ原価率という意味で1位です。もう2番目に追いかけてるお酒はありません。それぐらいダントツです。
そう、日置さん、今後の日本酒についてどう思われますでしょうか。
まずですね、海外という部分での需要はまだまだ伸びていくと思います。国内はお酒自体の消費が落ちているのは皆さんご存知だと思うんですけども、いわゆる純米酒ですとか吟醸、大吟醸、ある程度のクラスといいますかね、酒質を持つお酒というのは頑張ってます、うんうん。倉本さん、女性の方ですとか、若い方たちを、そういった人をターゲットにした新しい日本酒、そういった開発にもどんどんどんどん取り組んでいます。まあそういったのも含めて、今後日本でもある程度の日本酒の消費というんですかね、それは維持されるんじゃないかなとは思ってます。文化と今の需要、両方を成立させるというような取り組みを、今の若手の倉本さん、本当に頑張ってますので、応援していただきたいと同時に、日本酒が売れなくなる、飲まなくなるということは絶対ないと思っております。
調べたことなんですけど、日本酒とワイン調べると、はいうんうん、ワインの方が倍ぐらい調べられてるんですよね。ってことは、それって飲まれてる量も一緒かなと実は僕、思ってて、面白いのが、シャンパンと、日本酒とワインを調べると、シャンパンはやっぱり、ね、クリスマス時期にブワーって伸びてて、ほんと12月20日前後一番伸びてて、日本酒は逆に12月の27、8日あたりが一番グーって伸びてて、やっぱお正月で日本酒を飲もうという、ね、1年間どうにか飲めるような形にならないですかね。
まあそれはですね、本当に利き酒師の方たちがね、四季折々のいろんな楽しみ方があるんだと、花見の時期には 夏のお盆にはとうとうってね、そういった要するにいろんな方へのいろんな提案というものをねすることによって、本当に本当に、まだまだ需要というのはね、伸びてくるんじゃないかなとは思っております。
ありがとうございます。今回もお酒の飲み方や日本酒の動向、今後についてなど貴重なお話をしていただきました。次週は日置さんのやりたいことやこれからの酒の道についてお伺いすることができればと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、ここからは酒の道の大人気コーナー、クイズどんどん答えて、
イエーイ。
これ誰が大人気って言ったんですかね。
うーん、
これ人気っていうと、はい、それが先走ってくれないかなって思ったりもしてるんで言ってみたりもしてますが、このコーナーでは聞き酒師を目指すサキさんにお酒にまつわる問題に答えてもらいます。リスナーの皆さんもぜひ一緒に考えてみてください。
はい、今回も一緒に考えましょう。
今回は混成酒、
混成酒、
混ざって成り立った酒って書いて混成酒ですね、
はいはい、
全然覚えてないね。その後飲みすぎたんじゃない本当に、
まあ、そうですね。
実はその混成酒、はい、先週先々週で僕がブブーって言った中であなたはおっしゃってますので、混成酒を知ってるわけです。
うん、知ってるんですね。私が
知ってます
わかりました。
じゃあ行ってみましょう。混成酒はどんなお酒たちでしょうか。
混成酒、混ざり合ってる。
混ざり合ってる
え、素材がってことですか。
聞いちゃダメ
言ってましたっけ私
言ったよ
え、マッコリじゃなくてですか。
マッコリはお米からできたお酒だから
混成酒、有名なその国って。
国、世界中にあんの
日本にもあります、
ね、日本にもある。
ウイスキー、
先々週ウイスキーは蒸留酒だっつってんだよ先々週言った、
先々週言ってました。
もう答え言ってたよ。
何番目くらいに言ってました。
後半だけどね
後半
調味料に使う。
あ、みりん。
そう
みりん
とか、
はい、
蒸留酒の時でもちょっと間違ってたけど、
はい、
リで始まるもの、
リキュール。
そう、例えばカシスだとかカルーアだとか、
はい、あ、確かに
確かに
一緒に混ぜて
混ざってるでしょ、
はい、
アルコール単体じゃないでしょ、
うんうん、
混ざり合ってるでしょ。
そういうことか。
あとはそうやって考えると、
あとはですか、そうやって考えるとですかあとはモヒートは違いますか。
モヒートはそれカクテルの名前だね
違うのか、うん、わかんないです。
あと薬酒とか。
薬酒、
例えば陽明酒とかですね。
あ、蘇ってきました記憶が。
何の記憶があ
のセミナーの時の
記憶がですね、本当に蘇ってくださいだから復習って大事なんですよ。
そうですね、
わかりました。この3週間でやったもの、
はい、しかと。
醸造酒はどういうのがありますか。
醸造酒は日本酒、
はい、
ビール、
はい、
ワイン、
はい、
中国の黄色い酒っていう書く
本酒
とマッコリ
みたいなものたち、
はい、みたいなものたち。
蒸留酒は、
蒸留酒はウィスキーとか、
はい、とかって一番種類あったのに
ウィスキーとかジン、
ジン、
ウォッカ、
ウォッカ
とか。
嘘で日本のお酒はどこ行った
泡盛でしたっけ。
泡盛と、
はい、泡盛と何でしたっけ。
芋なんちゃらとか麦なんちゃらとか、
芋、焼酎、
はいで混成酒は、
混成酒は先ほど言った、やばいすぐ忘れちゃういや別にお酒飲んでるわけじゃないですよ混成酒はみりん、
はい、
あれモヒートじゃなくって、
モヒートカクテルの名前だね。
カルーアでもなくって
カルーアではいいんだよ。
カルーアってました。
カルーアは合ってんだよ、
はい、
それをリキュールっていうね、
はい、リキュール、はい、
とかね、薬酒とかね。
薬酒、
復習って大事ですね。
本当大事ですね
じゃあ今週もこの辺りで縁も竹縄ではございますが、お開きといたします。
はい、
番組の感想は X でハッシュタグ酒の道で検索してください。それではまた来週、さよなら。
さよなら。